い、おはようございます。カッキーです。今日もね、なんてことない話ではあるんですけどね、思ったことがありましてね、日米のねウェブサービスをねちらっと見てたんですよね。特に EC 周りとかさ、要はマーケットプレイス系のサービスですよね。そこでね、思ったのはね、まあ僕もね主戦場としているね物販周りで言うとね、バイマっていうねファッション特化のサービスがあるんですよね。それは海外のブランド品をね、日本からね現地の人がね買い付けて購入できますよみたいなサービスなんですけど、まあ知ってる方も多いかなとは思うんですけど、これは日本のサービスなんですよ。なんですけどね、このバイマっていうサービスね、考えてみたらね、オリジナルのサービスですごいなって思ったんですよね。というのもですね、日本のねほとんどのウェブサービスって大体アメリカからパクってきてるんですよ。まあこれ別に日本に限ったことではないんですけどね、大体さ、こういうウェブサービスってさ、やっぱりね IT が強いアメリカがね最初にやるんですよね。それが世界中に広がっていって、まあ、あるいはね広がっていなくても、そのコンセプトをねトレースしてね、各々の国でそのサービスが始まるっていうパターンって結構多いと思うんですよね。まあほとんどそうじゃないですかね。まあ EC のマーケットプレイスだってやっぱり最初は Amazon だったりするじゃないですか。あるいは eBay だったりね。うん、そういうコンセプトをトレースして日本では楽天ができたりさ、Yahoo ショッピングができたりするわけですよね。あるいはまあこれもどの切り口でも大体そうなんですけど、例えばじゃあクラウドソーシング系のサイト、日本だとクラウドワークスとかランサーズとか有名ですよね。これもね、もともとはねアメリカのアップワークっていう会社サービスから来てるんですよね。あとはスキルシェアサービスっていうと、日本だとココナラっていうのが有名ですよね。まあ僕もね正直使ってるんですけどね、あの昔からね。でこれももともとはアメリカではないんですけど、厳密にはね、まあアメリカの資本はかなり入っているファイバーというサービスが大元かなと思いますね。あるいはですね、クラウドファンディングとかもそうですよね。日本でクラウドファンディングというと、おそらくキャンプファイヤーとか幕開けとか、まあその辺が有名かなと思うんですけど、これももともと、まあ多分ですけど、最初はですね、アメリカのキックスターターというサービスが一番最初かなと思いますね。でその後ね、2番手で、ね、インディーゴーゴーというクラウドファンディングサービスが出てきて、多分この2つが2大巨頭かなと思いますね。まあもともとクラウドファンディングのサービスもここから来てるという感じで、あとは最近で言うと EC 周りでベースが多分日本だと一番有名だと思うんですけど、これもね元はというとショッピファイが最初かなと思いますね。要はショッピングカートのサービスですよね。自社サイトが簡単に作れますよっていうねサービスで、厳密に言うとねショッピファイってねアメリカじゃなくてねカナダの会社なんですけどね、今はねショッピファイは多言語対応でね日本語版とかもあったりして日本進出もしているのでね、そもそももうベースというよりはショッピファイの方がもしかしたら視野が伸びてきているような気もしないでもないんですけど、特に個人商店とかねやる方にとってはねショッピファイは必需品かなと思いますね。そう、あとは僕がやっているもので言うとエッチーというねこうハンドメイド周りのね、これも個人で売買できるマーケットプレイスなんですけど、このエッチーというサービスはアメリカのニューヨークで始まったサービスですね。これね見てみたらね2005年から始まってるんで、もう21年も前なんですね。めちゃくちゃ古いなと思いますね。確かにね僕アメリカ2010年に来てるんですけど、もうね多分渡米後に 3,4 年目くらいからちょっと仕事の関係でねエッチーは使ってたのってありましたね、その頃からね。まあこれを元におそらく始まった日本のサービスがミンネというマーケットプレイスですね。まあそんな感じでね、最初アメリカとかまあ欧米で始まったものがどんどんこう世界にね普及していってね、各国で始まるみたいなパターンが多いですよね。それで、冒頭の話に戻るんですけどね、いやバイマってすげえなって思ったのがね、 考えてみたらね、バイマのようなサービス海外になくないって思ったんですよね。そうだからさ、そういう海外で先に始まったサービスをトレースしてるわけではなくて、バイマってオリジナルのサービスなのかなって思っちゃいましたね。なんか考えてみたらないんですよね。ああいうさ、海外の商品を海外現地の人を使ってね、要は例えば僕のようなさ、こう在米日本人とかね、そう、そういう海外の人と国内をつなぐというね、マーケットプレイス、しかもファッション特化っていうね、このパターン僕知らないんですよね。逆にあったら教えてほしいですね。だからこれ日本オリジナルのサービスなんじゃないかっていうね、そう、そういう目線で考えるとね、ワイマってとことんすごいサービスだなと思いましたね。ファッション特化のね、マーケットプレイスっていう意味ではあるんですけどね、いくつか。まあアメリカだと例えばポッシュマークという、まあ、SNS なんですけど、どちらかというと。なんかね、ショッピングもできる SNS みたいなね、こうファッションに強いマーケットプレイスとかね。まあそういう切り口でね、まあ他にもあるんですけど、いくつかはありつつも、国をまたいでね、ファッション特化っていう意味ではないんですよね。まあそんな感じでね、今日もね、ふと思ったことがあったのでね、こう、日米のね、ウェブサービスの変遷というかね、それとかね、ワイマっていうサービスってね、実はオリジナルですごいなっていう、ちょっとしたね、気づきがあったのでね、共有させていただきました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日はこの辺で終わりたいと思います。ではでは。